ルカによる福音書の21章です。ルカによる福音書の21章です。今イエス様のエルサレムに入られた最後の週の、後半に差し掛かっています。イエス様が宮で教えられ、そしてその時に祭司長と律法学者らが何の権威によってこれらのことをしているのかと問いただしを行いました。イエス様がバプテスマのヨハネは天から来たのか人から来たのかと逆に問い返されて、彼らを答えなくさせたと。でそして、例えを使って預言者を彼らが認めず、そして、この御子自身も神の御子ご自身をも殺すということをお語りになったんですよね。その後にカイサルのものはカイサルに、神のものは神に返しなさいというこの言葉を、この知恵のある言葉を語られてですね、でその後で復活、死者の復活についてこのイエス様はお語りになりました。このような形でこのイエス様が一つ一つにこのいろんな挑戦的な言葉に対して答えを与えられていたわけなんですけれども、最後にですねイエス様が問い返されるんですよね。それ何かと言いますと、キリストがダビデの子であるならばどうしてダビデがこの方を主と呼んでいるのかという、このイエス様が神の子でありまたキリストであるということをこの論証するような形で語られたんですけども、答えることができなかった、反論ができなかった。ですから、それ以上話が進まなかったんですよね。その心を固くなにする人との間でよく起こることですよね。黙ってるってことは認めたくないっていうことなんですよね。もう答えを出したらそう認めざるを得ない、信じざるを得ない、受け入れざるを得ないんですけれども、それをしたくないので黙っていたから、イエス様もそれ以上お語りにならなかったわけなんですね。でそこでイエス様の言葉は、この弟子たちに向かいました。そして律法学者が、またその他の宗教指導者がですね、どのような霊的な状態であったかを、教えられたわけなんです。でそれが何かといったら、人に見せるための宗教性というか、祈ることもこのそこで主に仕えていると言いながらですね、結局は人々にどのようによく思われるかということに、関心が今言っていたわけなんですよ。でそれで、ここで47節で、ヤモメの家を食い潰し見栄を飾るために長い祈りをしてということが書いてあります。それで人一倍厳しい裁きを受けるというふうに言ってますけれども、イエス様がこのヤモメの家を食い潰す、これはもちろん裕福な生活をしているその理由というのが、いろんなところからこの献金をですね、このやりなさいということを言って、このヤモメからも取っていくわけなんですよね。こういうこと、悪いことを彼らはしていて、このことについてイエス様はかなり強い言葉で、偽りの教えとして、パンダネとしてですね、以前お語りになったわけなんですね。そして、そのヤモメのことをこの21章でまずは取り上げられますですね。そのヤモメ自身が、この激しく貧しいヤモメが献金をしている姿を見せですね、模範にしてあるべき姿、捧げることのあるべき姿をお語りになられるわけなんですよね。一節をご覧ください。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨2つを投げ入れているのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた 生活費の全部を投げ入れたからですと、このようにイエス様がおっしゃってます。でこのやもめ、未亡人、という立場はですね、当時は非常に乞食すれすれの、立場でありました。福祉制度もなく、でまず女が働いて報酬を得るようなその制度もなかった。ですから、この新約、旧約だけでなくて新約聖書を見ても、本当のやもめを養いなさいとか、いろいろこう指導をしている部分があるっていうことは、裏返すとその本当に貧しいので、この教会が支援することによって、彼女たちは、助かっていた部分が、あったわけなんですよね。そのような、本当に困窮の状況の中での献金でありました。でレプタは今の通貨に換算したら、もう本当に2、300円程度のものだったと思いますけれども、イエス様の反応に注目したいですよね。私は真実あなた方に告げますと、こう本当にあの急にですね、こう、大きな声を上げたっていうか、弟子たちちょっとびっくりしたかもしれませんよね。そして彼女が最も捧げたのだとこう言われました。非常に不思議です。そしてけれども、私たちがイエス様の視点で、天からの視点で、このもの、目に見えるものを見ていかなければいけないことがここでよくわかります。目に見えるものに従ったら、あまりにも滑稽な発言でしかないんですけれども、しかしイエス様、神の国の中では全く違う価値が置かれているんだということ、だから私たちは本当に気をつけて、その目に見えるものではなく、目に見えないこのイエス様の見方で見ていく必要があるわけですよね。それが何かというと、生活費の全部を投げ打って捧げたという犠牲なんですね。犠牲が伴うところに価値があるんです。とっても大事です。これはダビデがこのまさにこの神殿ですね、このソロモンの神殿の方になりますけれども、ダビデが神殿の敷地をですね、購入しようとしたときに、全所に生贄を捧げるために、そこにいたエブス人が所有者であったんですけれども、その男は、すべてをあなたに、この王様に、このお捧げしますと、ただでね、この王様に、明け渡そうとしたんですけれども、ダビデはですね、費用もかけずに、私の神主に全焼に生贄を捧げたくありませんと言ったんです。この犠牲的な行為こそが、そこに私たちが神によって救われたという喜びがあります。もし犠牲を伴わない信仰というものは本当に信じているのか、その救いの喜びというのが本当定かではありません。なぜかというと、犠牲のない主への礼拝って十字架のない救いと似ています。ありえないんですけども、十字架というのは神様の愛の表れですけれども、一人子を お与えになったことにという、実に自分の息子さえをも惜しまずに与えられたという犠牲があってこその愛であり、その愛の中にとどまっていくということは、愛に応答して犠牲を伴った捧げ物をしていくということになるわけなんです。そしてもらうだけではなく、与える幸いというものも、恵みというものも、この私たちは味わっていくことができるわけなんですよね。とても大事ですね。教会においてこの献金をするということは、何かメンバーシップに加入して必要な経費を払うためのものではないわけなんですね。礼拝行為そのものであります。主に対して捧げるわけですね。ですからこのことをですね、この女性からやもめから見ることができるわけです。でこれは額は関係ないわけですね。犠牲度が大事だって、 額は関係ないならじゃあ総額でいいな、そういう話じゃないんですよね逆ですよね。ここではね、額は関係ないっていうのはつまりは本当にすごい捧げてるんですよですね。で、このようにやもめという困窮している人からの中に神の国が広がっている姿、これはルカはこの貧しい者に対する福音というのを強調していますけれども、まあ、次のこの21章の中心的な部分である終わりの日の前兆の中にもこの、地上にある富についての警告的なことが書いて、あります。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきますと。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあるというこの宗教なわけですよね。この豪華絢爛なわけですけれども、そこで石が積まれたまま残ることはないという現実をイエス様がお語りになっているわけなんです。やはりここでも目に見えるものではない、目に見えないところの神様の真実をこの私たちは見る目が必要ですよね。で、具体的には第二神殿とこれ呼ばれます。第一神殿というのが先ほども言及したソロモンが建てた神殿でありますね。で、それがバビロンによって打ち壊されました。そして70年後にゼルバベルという総督、ユダヤ人の総督が率いる、あとはヨシュアという祭司が率いる、まあ、ユダヤ人の一団がエルサレムに戻ってきて、そして神殿を再建しました。そして、ずっとずっと後にですね、ヘロデがエルサレムの王になってこの神殿の大改修を行いました。まあ、改修といってももうほとんど建て直すような形での工事だったんですけれども、でその敷地がモリア山の上ですね、アブラハムがイサクを捧げようとしたあの上で、まあ、山なんですよね。だからそれ平らにするための工事からまず始め、そして建物を建てていく、なんと紀元前の19年から紀元後の63年までかかったのですから80年以上かかってるんですね。イエス様が、ま、地上におられた時にはまだ工事が終わっていなかったという、まあ、そういうものでありました。大理石で作られていて金の板が張られていたので、日が差すと、まあ、反射光で眩しくて目を開けることのできないほどのものであったとも言われます。でもイエス様はこの廃墟となる姿を語られているんですけれども、どうでしょう、本当に今私たちはこの目に見えるものっていうのはずっと続くという、まあ、ことをどうしても思ってしまいますけれども、事実このことは起こったんですね。紀元の70年にローマがエルサレムを包囲し、そしてエルサレムの神殿を破壊した。まず火をつけた時にその金が飾りがですね溶けていった。そしてその石の割れ目のところにその金が入っていくので、その金を取り出すために石を一つ一つこの崩していったという記述があるんですよ。聖書じゃないですけれども、文字通りイエス様が言われた通りになったわけなんですよ。で、それで彼らはイエスに質問していった。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。弟子たちが神殿が壊れるという破壊されるということを聞いて、なんでこの終わりの日についての前兆、この世の終わりについての前兆を聞いているのかといいますと、旧約の予言の中にね、主が到来、主が来られるときにエルサレムがこの国々から攻められるということが書いてあるんですね。ゼカリア書の14章の一節のところに、その日あなたが分断ったものがあなたの中で分けられる、私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせるというですね、主が来られるときに主の日が来るという、この神殿の破壊が世の終わりと結びついていることを弟子たちは知っていたので、それで質問をしました。そして3つの福音書の中に このイエス様の終わりの時の、前兆の説明を読むことができます。マタイによる福音書とマルコによる福音書と、そしてこのルカによる福音書であります。若干少しずつ書いてあることが違うというか、そのイエス様が語られた一部一部をですね、そのそれぞれの著者が書いてるわけですけれども、ルカはですね、この紀元の70年、紀元後の70年のエルサレムの破壊を一番詳しく語っているので特徴があるんですね。それも追って説明していきますけれども、そして8節をご覧ください。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。これは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。弟子たちの質問に対してイエス様がまず初めに注意をされました。惑わされてはいけませんと。そうですね、惑わしが世の終わりのことに関しては数多くあるということを私たちは知らなければいけない。世の終わりを語る者たちによる扇動が数多くあるんですね。これ教会の中でも起こっています。で、自称イエスが多く現れると、本当に今までの中でもう今現在もそうですけれども、私がイエスであると、再臨のイエスであるというもの人たちが数多くいるわけなんですよね。日本ではちょっと可愛いんですけれども、政治あの議員に候補いつもしている、ね、あのなんだかイエスっていうね、あの選挙ポスターがありますけれども、当時はあのユダヤ人の第二次の反乱、このさっきの70年というのは第一次ユダヤ反乱と言われるんですけれども、第二次の反乱の時にバルコクバというリーダーがいたんですね、ユダヤ人の。でその人を、メシアとして、キリストとして彼らは迎え入れようとした。その時にユダヤ人の信者たちは、途中まではそれに関わっていたんだけども、バルコクバがメシアだって言ってもう賛同できなくなって、途中で一抜けたしたわけなんですよ。そういう経緯があってですね、イスラエルに今でも行きますとですね、この人が、このラビがメシアだっていうですね、この、ある正統派ユダヤ教徒のグループがいて、結構いろんなところにポスターが貼ってあるんですけれども、あとは嘆きの壁行くと、そのですね、なんかトラクトをもらうんですよね。そういう、いつでも、いるけれども、惑わされてはいけないよということが一つ。で、もう一つは戦争や暴動のことも数多く出てくるけれども、今までもすごいたくさんあったけれども、必ずですね、戦争や暴動が起こると終わりの日ではないかという、そのように、みんなが問うわけなんですよね。で、そこでイエス様はそれによっては来るのではないと。だから終わりだとみんなが感じるようなものの中によくある、これは煽られないようにという、惑わされないようにというイエス様の注意を、しっかりと心に留めておく必要があるわけですね。しかし次見てください、11節。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れますと。これが前兆の始まりなわけなんです。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がりというこの言葉から始まるんですけれども、この表現が旧約聖書の中に、いくつか出てきます。で、その使われている、ところを見るとですね、この辺り一帯にっていう、だから例えば国の中だったらこういう表現なんですね、民は民に、町は町に愛逆らいと、もう各地にそういう愛逆らっている姿だから、もう国全体がそうなっているというような意味合いで、ここではですね、ルカによる福音書の21章では35節を見ると、その日は全地の表に住むすべての人に望むからって書いてあるんですね。 つまり世界規模なんです。世界規模で民は民に、国は国に敵対していくという、この表現になっているんです。ですから戦争の噂とか暴動の噂というものは今までも起こってきたんですけれども、この世界的な規模で、このような、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるということが起こったのであれば、まあ、それは、終わりの日の前兆になるわけなんです。これ世界規模だっていうことがすごく大事で、今の言葉にするとグローバル化ですね。世界化であります。で、そのグローバル化を私たちは前世紀から見ることになります。ここに2000年以降にお生まれになった方はいらっしゃるでしょうか。1990年代ですよね。どんなに若くても、高校生でなければですね、2000年代の人はいません。そしてどんなに年を取っていても、まあ本当におじいさんおばあさんでなければ、いないかな、もう最長寿の人でもね、100何歳でしょうかね、いないですよね。で、その1990年代が非常にこのイエス様がおっしゃっている、このことに合致する出来事が起こってきたわけなんです。まずその前世紀の始まりに2つの世界大戦がありました。世界で国が国に敵対しているということを私たちは見て、その続きを私たちは見て、今でもそのような状況であります。今民族主義が非常に強くなっていて、まあ、ちょっとこうむき出しのね、まあ、この敵対心というものを、私たちはまあ各所に、私たちの近隣だけではなく、まあ、自分たちの国もそうですけれども、日本もそうかもしれませんが、この世界中で見るわけなんですよね。まあ、これに続いています。そして今度は大地震ですけれども、これがですね、もう本当に、ごまかすことのできない、もう数値として客観的に、出ている終わりの印であります。幾何級数的にですね、幾何級数っていうのはどうなってるかというと、こう一気にこう 急上昇するわけですよ。あのジェットコースターのですね、あのこの上に上がっていくってあれあるじゃないですか。あれよりももうちょっと急ですよね。幾何級数的にっていうと、こう急激に増加していくという、これをですね表にすると地震というのはそうなっているんですね。イエス様がこの地上に現れてから1000年間記録でしている大きな地震というのは5つしかありませんでした。けれども14世紀には157、15世紀には174、16世紀は253、17世紀278、18世紀640、19世紀は1219という記録的な地震で、20世紀は90万以上。わかりますか。で、今2000年代私も数えてないですけど、わからないですけども、もう肌で感じることができるニュースとして私たちは見ているほどの、このスピードで、大規模な地震が起こって今いるわけなんです。次に疫病とありますが、方々に疫病も、これも私たちはあまりにも慣れてきてしまっている、まあ、エイズの時から始まりましたけれども、新型ウイルス、インフルエンザとかで、去年は何ですか、エボラですよね。このようにして、この、なかなか治療の方法のない、ワクチンがまだ開発されてないぐらいの速いスピードで、新型のものが、起こっている。そして飢饉もそうです。飢饉もこれほど飽食の、社会となったと言われているにもかかわらず、数多くいろんなところで、人々が死んで、まあ、行っているわけなんですね。例えば最近のものですと、北朝鮮が1990年代に約300万人が死んだと言われるわけですね。300万人が死んだ、すぐ近くですよ。で、このようにして人が多く死んでいく。で、ここまでは私たちはもう本当に体験済み で、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れるというところはまだ見てないんですよね。これから先のことになります。でも巨大な隕石が落ちてきたり月が赤くなったりというする現象はすでに見ています。ですからもう本当に私たちはこのイエス様がおっしゃられていることの通過地点に置かれていることをこうやって見るんですよね。で12節をご覧ください。しかしこれらのことの全ての前、これら全てのことの前に人々はあなた方を捕らえて迫害し街道や牢に引き渡し私の名のためにあなた方を王たちや総督の前にたちの前に引き出すでしょう。イエス様は全てのことの前にと言ってますから今の前兆の前に起こる。だから時間的にはもっとはずっとずっと前に戻っています。実に使徒の働きの中にここの、もうすでに成就、この実際にイエス様が言われたことが実際に起こっていっているのを見ることができます。街道というのはこの街道に引き渡されるユダヤ人が、同じユダヤ人なんですけどもイエス様を信じる者たちを罪に定めていく。そして牢というのはこのローマ当局ですね、捕らえられていくと。でパウロがですねカイザリアにいる、で牢屋に入れられましたけれども、今ここで見るようにローマ総督またヘロデ王の前でこの証ししていくようになるんです。これ13節にそれはあなた方の証しをする機会となりますなんですね。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私はあなた方に与えますと。だからこのように迫害を受けながら聖霊が望んでくださって論破することができる知恵の言葉を与えられるということなんです。で殉教したステパノがやはりそのような聖霊に満たされ人々が反論することができないほどのものだったということを、読むことができます。でもそれは彼が証しをしたときにその迫害していたサウロという男のですね心を動かしてですね、後にパウロとなりますけれども、このパウロを改心へと導いた証しとなっていったわけなんですよね。でこれ私たちに当てはめることができます。このイエス様がもうすでにですねルカによる福音書の12章で11節12節でこの人を恐れてはならない、この神を恐れなさい、人の前で神を私を認めていきなさいということを励ましました。それを命令しました。でこう言ってんですね、また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が与えて教えてくださるからですと。聖霊がその時に教えてくださるよって言うんです。だから私たち心配しますよね、このどう言えばいいのか、どうやってこの実際にこうプレッシャーがかけられた時に反対されている時にどのように弁明していけば説明していけばいいのかがこの困りますけれども、その瞬間までわからないかもしれませんが聖霊がその言葉を与えてくださるという約束があるんですよね。人を恐れながら聖霊に満たされることはできないということがここで勉強できますよね。聖霊に満たされたいです、でも怖いですって言ったら、ああじゃあ満たされませんよってなっちゃうんですよね。神を恐れるときに聖霊に満たす、聖霊がその助けを与えてくださいます。でしかしあなた方は両親兄弟、親族友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができますと。裏切られるという言葉がありますが、そうですね、この仲間としての絆が、切られていく、断ち切られていくわけですよね。この家族とか兄弟とか親族とか友人、それを切られていくということも起こるし、殉教していくということも起こるよと、殺される者がいるよと。でこれは教会を歴史を通じて経験し今にまでそれが続いているわけなんです。世界で最も迫害厳しい国というのはどこかご存知ですか？ さっき実はヒント、さっき実は少し言及しました。北朝鮮です。もう結構何年もワースト1ですね。そこにいる信者はどうやって主を礼拝しているかというと、布団を頭にかぶせて礼拝しています。なぜかと言ったら、家族の他のメンバーに知られたらすぐに、告げ口されてしまうからですね。家族の間でさえ気を抜くことはできない、まあ、全体主義ですね、気を抜くことができない状態なわけです。ですからここで両親、兄弟、親族、友人にまで裏切られて殺される者もいると。北朝鮮の場合は強制収容所の中に、そこからかろうじて出た人の証言ですと必ずクリスチャンがいたという証言が出てきます ですね。ですからここはもう本当にその通り起こっているんですけども、でも大事なのはですね、誰も害を与えることはできないよ、髪の毛一本一筋も失われることはないよと、まあ、これはね、実際にね、髪の毛が落ちないということ、そういう話ではなくて、この他の箇所ですとですね、あなたが体が殺されてもその後何もできない人たちを恐れてはなりません、そっちの話をしてるんですよね。で、忍耐によって命を勝ち取ることができるこの命というのは誠の命、霊的な命なわけです。これ忍耐して勝ち取っていくんだよ。でこの忍耐というのは我慢する、単に我慢するということではなく、後の命が与えられるという希望、これに燃えてですね、喜んでですね、その中にいる中での忍耐であります。もっと積極的ですね。でそして勝ち取ることができるよ。でこのように励ましを、まあ、受けている。あとは、ちょっと言い忘れましたが、皆の者に憎まれるっていうのはなぜかというと、イエス様が光だからですね。イエス様は良いもののすべての源であられますが、人々は悪を愛していく、悪いことを愛していくので、光を見ればそれを憎むわけなんです。ですからクリスチャンも憎まれていくということであります。でここまでこの迫害の話をイエス様がされましたけれども、20節をご覧ください。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たらその時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書いてあるすべてのことが成就する報復の日だからです。その日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために身怒りが望むからですと。このようにエルサレムが軍隊に取り囲まれるということをイエス様が予告されました。その使徒の働きの中で、その使徒たちが迫害、クリシャンたちが迫害を受けるという話がありましたけれども、そのしばらく後にですね、この紀元の70年にそれが起こりました。でここで言っているのが、先ほど言いましたようにユダヤ人のローマへの反乱ですね。独立しようとしたわけです、ローマから。66年にカイザリアから始まりました。そして戦った末にエルサレムが包囲されまして、そして数多くの人が、もう本当に大人数が殺され、残りは奴隷として連れて行かれ、エルサレムの中には一っ子一人ユダヤ人がいなくなったという状態であり、そしてローマは本当にこのユダヤ人の反乱を憎みですね、そのエルサレムをローマ的な違う名前をこうつけたほどだったんですよね。この時にですね、イエス様がユダヤにいる人たちは山に逃げなさいという言葉、これをですね、文字通り信じたんです。ローマがエルサレムを包囲しているときに、一時その封鎖が解除されました。解除されたときにイエス様のこの言葉を信じて、その通り行動に移し、このヨルダン側の方に逃げ北上し、そしてペラというこのデカポリスの町の一つですね、このヨルダン、川からちょっとヨルダンの方にこう入ったところにあるんですけれども、私行ったことありますけれども、もうイスラエルが目の前に見えますね。だからもう川を渡ってすぐのところですが、そこに難を逃れたんです。 それでほとんどゼロに近い形で死ぬことがなかったんですね。クリスチャン、ユダヤ人でもこのイエス様を信じる人たちは死ぬことがなかったんですよ。そしてイエス様がですね、ここで全てのことが成就する報復の日という言葉を使っています。で、このために御怒りが望むと、このユダヤ人に対しての御怒りなんですね、報復なんですね。で、これかなり強い言葉が使われてますけれども、これですね、モーセが約束の地に人々を導き、この民を導いていくときにですね、直前にその先ほど言ったこのヨルダン川の向こう側ですね、そっちの方で申命記、最後に説教を行ったときにこの語っていたんですよね。この約束の地に入ってから主の御声に聞き従うならばこれこれの祝福があるけれども、主の御声に背くのであればこれこれの呪いが来るという言葉で、数多くのいろんな飢饉であるとか敵から追われるとかですね、いろいろ書いたんですけど、最後はですね、敵に包囲されて、そして食べるものがなくなり、そしてもうその中では赤ちゃんを食べていくというですね、まあ、お腹があまりにも空いて、でそのようになって潰されて、最後は捕らえ移されていくと、で外国で物笑いの種となっていくと、そこまで書いてあって、そして最後に主に立ち返るならばこの神様はイスラエルを救ってくださる、回復してくださるということまでを、この申命記、またはあっちの方にもですね、レビ記にも書いてあるんですけども、この申命記にはもっと詳しくですね、このモーセは死ぬ前に、約束の地に入る前にですね、この話していた時に使われていた言葉がですね、この報復とかですね、怒りとかですね、いう言葉が使われていて、それが起こるんだよっていう話をイエス様が言われていたわけなんですよ。で、次をご覧ください。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますですね。今言ったように敵に捕らえ移されていくということの続きとして、今度はエルサレムの都が異邦人によって見られていく、この観察されていくということが申命記にも書かれてますけれども、ここで踏み荒らされるということをイエス様はちょっとおっしゃっておられるわけです。ここの言葉はですね、非常に重要になります。異邦人の時が終わるまで踏み荒らされるというふうに、時までと期限付きなんですね。では異邦人の時を終わらせる時が来るということも前提なんです。さっき申命記の話をさせていただきましたが、主に立ち返って、そして主がイスラエルの民をこの地の果てからまた引き戻してくださる、集める、囚われ人が帰ってくるようにさせるということも神様は約束しておられるので、そしてエルサレムもここに主が戻ってこられて、そしてエルサレムが回復するということもこの予言の中に書いてあるわけなんですね。ですからこの期限付きなわけなんです。で、そこでですね、イエス様が言われたこの言葉がどのように歴史の中で成就していったのかを見ていけばですね、ローマが、この支配をしていました。そのユダヤ人が散らされてからですね、そしてそのローマも東ローマとその西のローマに分かれてですね、そして東ローマ、ビザンチン朝と言われますけれども、そしてビザンチン朝がそこを支配していくようになりました。と今この聖地旅行に行きますならば、そこにあるこの古い教会はですね、ギリシャ正教、東方正教が所有しているものが多いんですけれども、それはビザンチン朝が支配していたからですね。その後でイスラムが台頭しましたですね、今の話題のイスラムですですね。そしてそこを支配するようになって、で今度は奪還するというキリスト教のその勢力がやってきたわけです。よく聞く十字軍ですね。ですからイスラエルに行ったら十字軍のこの遺跡もたくさん見ることができるわけなんです。そしてムスリムの人であればこの有名な英雄ですけど、サラッディンというですね、人が奪還をし、そして今度はエジプト発のイスラムの勢力であるマムルクという勢力がここを支配し、その時にはもう本当にこのエルサレムとイスラエルの土地というのはもう 当にこの放っておかれてですね、いたんですけれども、ちょっと回復します。それはオスマントルコです。今のトルコですね。オスマントルコがあの一帯を支配するようになりました。スレイマンという有名なこの王様が、で今イスラエルにエルサレムに行きましたらですね、城壁があるんですけど、その時に建てられた城壁なんですね。でも新約の時代の城壁と重なっている部分もありまして、まあ、結構昔の面影を、まあ、見ることができるわけなんですけれども、そしてかなりの長い期間彼らが支配していたんですね。まあ、中世って似てますよね。あの江戸時代だってこう長かったし、あとは、朝鮮だって朝鮮王朝があってですね、まあ、結構似たような感じでこう比較的長く続く、まあ、王朝が、まあ、そこに続いていたわけなんですけれども、欧米列強の時代に入りました。このヨーロッパが産業革命によって強くなって、世界にその植民地を求めてですね行くような時代になっていくわけですよね。でそういうような時代の時に、ヨーロッパではずっとこのユダヤ人に対する迫害が続いていたんです。で、物笑いの種になるよという言葉がこのモーセを通して神様にイスラエルは語られていた通りに、本当に悲惨な状況がユダヤ人は通っていたんですね。ところがですね、ここで目を覚ましてください。ところがですね、彼らは不思議にもシオンに戻ろうとして、戻ろうと言ってですね、徐々に戻って、何にもないところに、荒れ地のところにですね、またオスマントルコが支配してますから、ものすごい嫌がらせもさせられて、それでお金を、高いお金を払って、もう荒れ地みたいなところを、この購入していきながら開拓していった。で、植民地を作っていった、入植していったんですよね。そして第一次世界大戦が起こって、そしてその時にオスマントルコから英国が、イギリスがですね、戦ってですね、国際連盟によって委任統治、イギリスの委任統治が始まって、そこで外務大臣であるバルフォアという人がこのユダヤ人の民族共同を約束するわけです。ナショナルホームを約束しました。それからさらに第二次世界大戦になった時に、これ長くなりますね、ないんですけれどもね、今度イスラエル旅行の準備会のですね、もう実はですね、もう漏れてしまってるんですね。予告編どころかもうまた繰り返し聞くとなるんですけれども、これ何回も聞かないとね、理解できないと思いますので、もう一回来てくださいね、ちゃんと準備会にはね。それでですね、いいですか、来てくださいよ。それですね、ホロコーストが起こったんです。600万人が死にました。で、そこでだんだん分かってきてですね、その戦争してる最中はさほど知られていなかったんですけれども、だんだん分かってきて、で国際的に同情が生まれてですね、まあ、それまでの間ヨーロッパを中心にして、このそこにしか私たちは国を作ることはできないと、この同じ場所にですね国を作って、私たちが避難するところを作ろうと、これを使用、最初に戻ってきた人たちもシオニズムと言いますけども、この国を作るっていうのもシオニズムと言われます。これをですね、1947年の11月かな、国際連合の決議が出たんですよ。投票したらですね、でこれで1948年の5月14日かな、確か、間違ってたらごめんなさい、独立宣言をしました。そして1967年にですね、エジプトとシリアとヨルダンが一斉にイスラエルを攻めたんですけれども、イスラエルは奇跡的に勝ちました。その時に、独立戦争の時にはヨルダンの側に落ちてしまったエルサレムがイスラエルのものとなったんです。1967年。その時からイスラエルのものとなった。今なんでこうやって興奮して話してるか、このイエス様のこの なんか長くなってちょっと話が長いなとかって思い出してください。イエス様が言われた言葉のことを念頭に今入れて話してるわけですね。違法人によって荒らされるっていうところなんですよ。ところがですね、ここでひねりがあります。せっかくイスラエル軍がこの神殿の丘、そこには岩のドームが立っているんですけれども、イスラム教のそれをすぐにヨルダンの ムスリム当局、イスラム の宗教局である権威ですね、ワクフっていうところに明け渡しちゃったんですよ。管轄してくださいっていうね。まあ治安とかそういうものはイスラエル軍が今でも、あとは警察とかが今でも治安は守ってますけれども、そこで何を行うかということについてはイスラエルは手を出せない状態なんです。そこにわんさかソロモンの時代とかですね、ヘロデの時代の遺跡が残ってるんですけど、ゴミのようにしてブルドーザーで出していくという、そこで何の手も出せないというのが今の現状であります。だから踏み荒らされているという言葉は厳密に言うとまだ続いているということなんですね。わかりました、わかりましたっていうのは、なんで興奮しているか、なんで今私たちが終わりの日というもの、イエス様の言葉に注目していかなければいけないのか。現在進行形で着々とニュースを見ながらでも確認していくというか、見ていくことができるような時代になっている。こんなことをその1948年前までは想像もつかなかった。だからその前までのキリスト教の主な、そのここを読んでも解釈は、これはまあ関係ないことだと比喩的に解釈していくか、一体どうなっているのかわからないというような状況だったのが、私たちはこの文字通り目で見て認めることができるほどのものだったわけなんです。私も今日見ました、 Facebook のおかげでですね、もういろんなユダヤ人の関連の団体のですね、この投稿が載っていくんですよね。で今はどういうふうになっているかというと、ユダヤ人の人たちでかなり熱心な人たちは神殿の丘に上がって祈ろうとする人たちもいるんですけれども、なんとイスラエルの警察の方がそういう人たちを拘束するんですね、捕らえるんです。なぜかといったら、ムスリムの人たちが怒りまくるから、治安がちゃんと騒動が起こらないようにするっていう役目があるわけですから、同じユダヤ人の人たちがそこに入らない、まあ、でも超正統派の人たち、今複雑な話をしますけれども、の人たちはそこに入ったら死生所の中を踏みつけてしまうかもしれないっていうから、その正統派の超正統派の中でも意見が分かれるんですね。そこに入らない人もいるわけですけれども、その違う人たちは入ろうとしちゃうんですよね。でこういう感じで微妙な、これ今日かな見たニュースですよ。でもう一回見てください。捕虜となってあらゆる国に連れて行かれて、異邦人の時が終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます、こういう話なんですよね。そして25節です。25節。そして火と月と星には前兆が現れ、地上には諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住む全てのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の晩鐘が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたら体をまっすぐにし頭を上に上げなさい、あがないが近づいたのです。と、先ほど天変地異というのはまだ起こってませんねという話をしましたが、これがイエス様が再臨される直前に起こるわけなんですね。旧約聖書にも数多く天変地異のこの終わりの姿を予言しています。黙示録はもっと詳しく予言しています。よかったら黙示録の学びをですね、恵比寿でも行っていましたので、聞いてみてください。過去に行いましたですね。でここでその時代に生きている人々で死を信じる人は贖いが近づいたということを知りなさいとこう言ってるんです。でこの贖いというのは一体何かと言いますと、もともとは神のものであったものが人が罪を犯したことによって失われてしまったのを神が取り返すという行為であります。アダムが罪を犯したので、アダムがこの地を支配任されていたところがサタンにその支配が移ってしまって、それから、この地というものが売り渡されてしまった、悪魔に売り渡されてしまった状態でありました。しかしキリストを神が送ってくださり、その地の代価によって代価を支払って買い戻すと、このことを行ってくださる。だから理想の元々の理想というよりは元来の原初の姿と言ってもいいですね。 神が意図されていた世界に神様は戻してくださる。これが贖いであります。ですから私たちには希望があります。世の中は悪くなっていくんです。これからもっと悪くなりますが、贖いが近づいているんだというところで、決してね、心を失ってほしくないんですよね。落胆してほしくないし、驚き怪しんでほしくないんです。だから悪いニュースがどんどん世の中で起こっていても、必ずニュースに出てこない良いニュース、福音があるんです。事実、多くの人たちが救われているわけなんですね。今現在多くの人たちが救われていて、この日本も救われることがたくさん起こるんだということを期待していいんですね。贖いが近づいている。そしてここまで世の終わりのところまでお語りになったイエス様が、この聞いている私たちに、どのように私たちがこのメッセージに対して応答すればよいかの勧めを与えられます。それからイエスは人々に例えを話された。イチジクの木やすべての木を見なさい。木の芽が出ると、それを見て夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、神の国は近いと知りなさい。近いと知りなさいというのが、神の国、今さっき言った贖いですね。贖い後にある、この神が世界を支配される、これが近いと知りなさいという、この、進めであります。で、その例えとして、イチジクの木ということを言ってますけれども、イチジクの木って言っても馴染みが薄いですね。全ての木って言ってますから、他の木を思い出せばいいんですけれども、イチジクのは、この芽が、この出始めとですね、その後で実がなる。それが初夏を表していくわけなんですよね。7月に大体実を、イスラエルでは楽しむことができます。美味しいです。日本のもうイチジクもうまいけれども、イスラエルのイチジクはもっとうまいです。で、もっと安いです。イスラエルって物価が高いんですよ。ちっちゃなコカ・コーラが200いくらかするんですから。ところが野菜はもっと安いです。日本よりも。ですね。ちょっとずれましたが、イチジクがなるということは、あ、夏が近いんだということを直感的に誰でも分かる。イスラエル、中東にいる人たちは誰でも分かるわけなんです。私で言うと3月ぐらいかな、桜がね、ちょっとソメイヨシノがね、つぼみがこうなんか出てきそうだなってなるとね、ああ春だーってなるじゃないですか。それと同じように、今の前兆を、印を見るようになったら、神の国が近いということを知りなさいって言ってるんです。だから私は知らなければいけないんです。どうですか、今知る作業をしてるんですね。これがイエス様の話を、このちゃんと従ってるわけですね、今ね。で、次に、誠にあなた方に告げます、すべてのことが起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。今、過ぎ去らないもの、滅びないものを2つ挙げておられます。1つはこの時代と書いてありましたが、これですね、実は訳がですね、世代っていうふうに訳すこともできるし、民族と訳すこともできる言葉なんですね。ですからこの時代と言ったら、イエス様が生きている時代っていうことではありません。私たちはその時代からとっくの後にいますよね。そうではなくて、世代と言ってもいいでしょう。イエス様がこの地上に戻って来られる時の世代、あるいは民族としたら、ユダヤ民族そのものであります。で、事実、ユダヤ人がまだ生きていて、あれだけの迫害を受けているのにまだ生き残っていて、そしてイエス様が戻って来られるまで滅びることがないよという約束があり、マタイによる福音書の24章の22節に、大患難の時にその日数が少なくされなかったら一人として救われる者はいないでしょう、しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされますと、救ってくださる、滅びることはないよということを約束しておられるんですね。で、もう一つの方はイエス様の言葉そのものです。天と地が滅びても滅びることはない。ものすごいですね。イエス様の言葉は神の言葉ですね。もうここでイエス様はご自身が神だって言ってるようなものですよ。という事実そうですけれども。イザヤの55章の11節に、そのように私の口から出る私の言葉は虚しく私のところに帰っては来ない。 必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると。ですから私たちはこの読んでいる神の言葉というものが、この天と地よりも確かなものであり、揺るぐことがない言葉であり、永遠に残る言葉だということを信じて大事にして、命をかけて守っていく、信じていくに値するものなんだということを知らなければいけないわけですよね。次に34節。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の煩いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全地の表に住むすべての人に望むからです。次のイエス様の勧めは、よく気をつけなさいと言っています。気をつけなさい。放蕩深酒に代表されるような、このなんていうのかな、世の患いの問題ですね。その放蕩深酒の話だけじゃないんですよ、ここはね。沈み込んでいくっていう言葉がありますけれども、この酔っ払っている時の特徴って何でしょう。周りが見えてないですよね。何かが来ても、例えば車がやってきたのに避けない、それで交通事故で死んじゃう、そういうことですよね。そのようにならないように気をつけなさい。この世の患いというものが敵であります。私たちはこの世の患いに取り囲まれるようにして生きています。主に関することを一番にするのではなくて、二の次三の次にして、主ご自身以外のものに取り組ませていくという、いつの間にか信仰から引き離し、他のことをしているようにさせていく。本人は大丈夫だと思ってるんですよ。けれども大丈夫じゃないんですね。突如として破壊が襲って、何の備えもなく滅んでいくわけなんです。で、ここ本当に大事ですね。用意をするということの大事さ、まあ、2つの例えを、まあ、あるどちらもキリスト教の団体の方がでね、私 の, よあのもう本当に身近な知り合いの方ですけれども、ご紹介すると、一つの団体の方はですね、日本のクリスチャンの方々に迫害にする対する防災っていう言葉を使いましたね。迫害、そういうようなものを、まあ、情報として提供していきたいっていうですね、こういう話をしてました。ちょうど津波とか地震とか来るときに、その備えがあるからこそ適切な行動を取ることができるわけであって、前から言い伝えられている教えに、本当にあの前から言い伝えられているから従っていく。例えば津波が起こったあの三陸の海岸で大勢が救われたところと、そうでなかったところというのは、やはり日頃から防災訓練をしていたり、または先人の教え、明治時代ぐらいとか江戸時代とか、そういう人たちからの教えが、言い伝えがあって、でそれにその石が置かれているところっていうのは、もうとんでもなく、もっと今だったらずっと奥にあって、高台の方にあってですね、ここまで水来るわけねえじゃんとかっていうふうに思っているところまでちょうど来たんですよね。でこのように知恵があったんです。でこれを迫害を受けるということはもう必然的なものなんだから、私たちはその備えを、情報として、この注意喚起をですね、していくような情報を出していきたいと、まあ、いうことをね、あの私にお話ししてくださいました。でもう一つはですね、クリスチャンの葬儀の、この代表の方ですね、クリスチャンの葬儀をされる方の代表の方もですね、おっしゃってましたけれども、まあ、ご本人がね、この、野球をされる方なんですけれども、実際の葬儀の場所で、またお墓であるとか、そういう時にどういう行動を取らなければいけないかってです、その時に考えてもですね、遅いんですよね。で彼はですね、日頃から素振りしてるから試合で打てるんだろうと、素振りが必要なんだよと、つまり日頃の生活の中で、職場で自分がクリスチャンだということを名乗っているか、そしてクリスチャンの証にふさわしい行動を取っているのか、このことを、そのことをよって、もう素振りをしているからこそですね、何をして何をしていけないのかっていう、その線引き、境界線というものをわきまえているから、ここまではやっていいかもしれないけど、ここはダメなんだとかっていうことは、いつもそれことを訓練しているからこそですね、実際に仏式の葬儀の場においてですね、 何をしていいのか、またはもっとね、こうすごくクリエイティブな方法でね対処していくとかですね、ただ単純になんか全て関わっていくとか全てやめるとかそういうことではなくて、もっといろんな方法を持ってね対処していくことができるようになるんだよと、まあ、こういう話、これがですねここで言っているこれ よく気をつけ、そして用心してっていう用意をするっていうですね、まあ、英語だと be ready、 用意をしなさい、準備をしなさいという例えになるんじゃないかなと思うんですよね。でここで全地の表に住む全ての人って言ってあります。ですから日本の国もこれ例外ではないということで、日本も免除されているのではないということを知っていただきたいんですよね。対岸の火事にどうしてもなってしまいます。他の国のクリスチャンは他の国のクリスチャンで、なんか神の国にまだそのクリスチャンとは別の世界のなんか神の国があるのかどうかってそこまで想像さえもしていない。エジプトでクリスチャンが首切られたら日本人のクリスチャンで首切られることありえるわけなんですよ。笑い事じゃないんですよ。本当に起こりえるんですよ。実際に一人日本人が首切られたんですよ。そして今本当によく中東の事情を知っている人は、日本人はもはや安全に中東の国を歩けるような状態でないよねって話をしてるんです。もう宣戦布告をイスラム国はしてるんですよ。これからも起こり得るし、もしかしたらイスラム国の中に日本人の戦闘員がすでにいるかもしれないから、今度加害者になる可能性もあるんですよ、日本人の方が。だから対岸の火事にしちゃいけないんですよ。全地に及ぶって書いてあるんです。全地に。そして災害は私たちはもう経験してるし、それはもう本当に日本も例外ではないなっていうのは知ってるかもしれないですけど、ここで起こるいろんな出来事というのは私たちも起こるんだよという前提で祈っていく必要があるんだよということなんですね。でね、見方を変えるとね、私たちびっくりすることが起こってるんです。今戦争の話をしました。ひどいな、日本は安全で平和でいいなと言ってるけど、戦争起こってないのに毎年3万人、約3万人が自分の命を絶ってるんですよね。で、悪魔は何て聖書に書いてあるかというと、初めから人殺しだって言ってます。人殺しを、だから悪魔が猛威を振るって日本の人たちを平和だというその仮面をかぶらせて、そしてどんどん殺人を行ってるんですよね。もう終わりの日なんですよ。だから全地に及んでるんだよと。だから目を覚ましていて、よく注意して、深酒ってあったでしょ、世の患いの中で沈み込むことのないようにしなさいと神様、イエス様がおっしゃっているわけなんですね。そしてしかしあなた方はやがて起ころうとしているこれら全てのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさいと。最後の質問は油断せずに祈るということです。祈るってね、御霊により頼むことであって、見るべきものを見させてください、神様が。その思いが世の患いに引き寄せられていても引き戻されるという幸いがありますね。で、大事な動詞が2つあります。1つは逃れるという動詞ですね。これらのことから逃れると、患難から逃れるよという約束があるんです。フィラデルフィアというところにある教会に対してイエス様ご自身が約束してくださいました。で、これはもう教会全体の約束ですけれども、黙示録の3章の10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうと。で、この試練の時にはって訳されてますけれども、正確に訳すと試練の時からあなた方を守るって言ってるんですね。だから時から引き離すっていうか、もうそこにいさせないっていう意味合いを持った言葉でイエス様がおっしゃっている。逃れることができるようにしてくださると。そして今度は、テサロニケの第1の5章の9節、この終わりの日、神の怒りの日から救われるという約束が書いてありまして、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからですと。で、どうやってかって、これね、文脈読むと簡単なんです。 第一テサロニケの5章引用したんですけども、4章を読むとイエス様が天から空中に降りてこられて、そしてキリストにあって死んだ人は復活し、そして抜き残された私たちは共に一挙に引き上げられ、主と共に空中でお会いするということで、地上にいないということで私たちは救われるわけであって、そしてこの試練の時から守られるということなんですね。だから逃れることができるように祈りなさいと。で、逃れるだけじゃなくて、今度は主の前に、人の子の前に立つって書いてます。これ立つはね、大胆に立つことができる、やましいことがない、責められることがない、むしろ喜んでイエス様にまみえることができると、まあ、そういう意味合いがあります。立てないんですよ、やましいと、ね、アダムと同じで、主が、神が、主なる神様が来られたら隠れちゃったでしょです、ね、それをやましいことがなく前に出ていくことができるわけです。でね、これどうやってすることができるかというとね、日々ね、恵みの御座に近づくんですね。ヘブルの4章の16節で、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。恵みを受けて私たちは救われたんですね。素晴らしいですね、この約束は。だから私たちが一生懸命頑張ってじゃなくて、主が私たちをもっぱら愛してくださって、何にもいいとこないのに憐れんでくださって、そしてキリストを送って全てのことをしてくださって、そして救ってくださった。で、この恵みの御座に大胆に近づこうではありませんかということをやってるとですね、私悪から免れるんです。悪から守られるんですよ。その前に立っている、ずっとそこに出ていくことによって、そのままイエス様が来られた時に引き上げられて、イエス様のところに何の違和感もなく立つことができるんですね。キリストの血によって清められているからできるんですよ。ユダの手紙の24節にこう書いてあります。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に。素晴らしいですね。つまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前、主の前に立たせることのできる方に。素晴らしいですね。ですから私たちはこの用心して世の煩いに沈むことのないように、この主の前に出る祈りを行っていくということですね。最後です。さて、イエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされた。民衆は皆朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきたと。ここで最後の週にイエス様が何を行われていたか、基本的なことをですね、お話になっておられます。で、次回は杉越の祭りの中に入っていくわけですね。杉越の祭りをはじめとし、イエス様が苦難の中に入られ、この困難な中におられる、同じことをですね、後にイエス様はゲッセマネの園で目を覚まして祈っていなさいと言いました。ペテロたちは目を覚ませることができてなかった。それでイエス様を3回ペテロの場合は否んでしまったわけなんですよね。だからイエス様の十字架の道というのと、終わりの日、イエス様が再び戻ってこられる時というのは全く別ではなく、重なる部分が非常に多くあるわけですね。困難なんだよ、目を覚ましてるんだよ、祈ってるんだよ。でも私たちの幸いなのは、もうイエス様よみがえってくださり、この生きておられるイエス様が共におられる中で、この困難な時代を生き抜くことができるわけなんですね。ではお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。今本当に改めて見ることができ感謝いたします。主よ、私たちが本当にいつか、なんか知らないうちに罪を犯す、または深酒を飲んでしまう、そのように沈み込んでしまうような誘惑の中に私たちは生きていますけれども、イエス様が守ってあげると約束してくださったことをありがとうございます。主よ、本当に罪を犯したならば告白して、そして清めていただき、そしていつも恵みの御座のところに行き、本当にへり下って主と共に歩んでいく、この喜びの中にいつもいさせてください。目を覚まして用心して、そして祈っていくものとさせてくださいますようにお願いいたします。 そしてこれらのものから免れることができるように祈りなさいと言われましたから、私たちも祈っていきたいと願っております。主を感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。